第二サミュエル記
12章24節から23節を読み出します。第二サミュエル記12章24節から、ダビデは妻バテシバを慰め、彼女のところに入り、彼女と寝た。彼女が男の子を産んだとき、彼はその名をソロモンと名付けた。主はその子を愛されたので、預言者ナタンを使わして、主のためにその名をエディデアと名付けさせた。さて、イワブはアモン人のダバと戦い、その王の町を攻め取った。イワブはダビデに使者を送っていった。私はダバと戦って、水の町を攻め取りました。しかし今、民の残りの者たちを集めて、その町に対して陣を敷き、あなたがこれを攻め取ってください。私がこの町を取り、この町に私の名が続けられるといけませんから。そこでダビデは民のすべてを集めて、ラバに進んでいき、これと戦って攻め取った。彼は彼らの王の冠をその頭から取った。その重さは金1タラントで、宝石がはめ込められていた。その冠はダビデのために置かれた。彼はまたその町から非常に多くの分取り物を持ってきた。彼はその町の人々を連れてきて、石の小切りや鉄のつるはし、鉄の斧を使う仕事に使わせ、レンガ作りの仕事をさせた。ダビデはもうアモン人のすべての町々に対してこのようにした。こうしてダビデと民のすべてはエルサレムに帰った。ウリアの妻によってソロモンが生まれという題で、小沢先生メッセージを取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今あなたの民たちがここに座っております。あなたの御言葉を主体求めております。主ご自身が豊かにお語りください。ここにあなたのご栄光が表されますように、主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所を見ていく前に、これまでのあらすじを少し振り返ります。ダビデはある時、部下であるウリアの妻バテシバと一夜を共にいたします。そしてそれから間もなくして、そのバテシバが妊娠したとの知らせが入りました。このことが公になることを恐れましたダビデは、王としての権力を使ってウリアを戦場に送り、そして激しい戦いの中に取り残してウリアが死ぬように仕向けます。そして実際ウリアは死にました。ダビデにとって一番邪魔だったのがウリアであります。で、邪魔者はいなくなりました。ダビデは誰はばかることなくバテシェバを自分の妻として迎えます。ここまではダビデの計画は順調に行きましたが、神様がこのことを見逃すはずはありません。預言者ナタンを使わし、 ダビデの罪を責め立てます。そしてダビデは最後に、私は主に対して罪を犯したと告白します。これに対しナタンは12章の13節ですけれども、これを言いました。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。ダビデは罪を悔い改めたのですけれども、しかしバテシェバに生まれてくるその子供は死ぬのだと予言いたします。で、実際にその子供が生まれた時にその子供は病気になります。ダビデは子供のために必死に祈るのですが、子供は死んでしまいます。それが前回までのあらすじであります。で、今日の箇所に入る時に、今日の箇所を考えていく手がかりとしまして、このバテシェバが誰の妻であったか、聖書がそのことをどのようにこう書き分けているか、区別しているのかをに注意しながら最初読んでまいります。まず、12章の15節、ちょっと開いていただきたいんですが、バテシェバが最初に子供を産んだ時ですけれども、バテシェバのタイトルですかね、どのように呼ばれていったかというと、ウリアの妻って書いてあるんです。ウリアの妻と紹介されています。で、これはダビデはまだ結婚していなかった、言ってみれば不倫関係だったんだということであるならばわかるのですが、よく読んでみますと、ダビデは実はすでに正式に結婚しているんですね。ウリアが死んだということでもう結婚している。で、その後で、子供が生まれているんですが、その最初の子供が病気になった時にはウリアの妻と呼ばれます。そしてそれがじゃあこの後どうなるのかと言いますと、今日の箇所24節に進みまして、ダビデは妻バテシェバを慰めと書いてあります。ここでは、バテシェバはダビデの妻であると書かれているんです。いずれもダビデが正式に結婚、バテシェバと結婚した後なのですが、先ほどはウリアの妻、そしてここはダビデの妻というふうに呼び方が変わっているんです。なぜ変わるのか、そのきっかけはどこにあるのか、そのことをこれからその後この後考えていきます。しかしそんなことよりって、それよりも皆さんがまず引っかかる疑問があると思うんですね。ダビデは一体何をしたのかと言いますと、ダビデは自分の欲望を抑えることができなくって部下の妻を横取りしたということなんです。で、その罪を隠すためにウリアを殺した。後になってから責められてダビデは罪を告白するんですけれども、そしてダビデの罪は許されるのですけれども、そこまでは神様の許しとしては理解はできるんですが、その後がわからないんですね。普通ダビデが自分であったらどうするだろうかと思います。いや待てよ、バテシェバだったらどう考えるんだろうかと思って、バテシェバから見ますとダビデは自分の夫を殺した犯人なんです。普通そんな自分の夫を殺した犯人と、夫が死んだからといって犯人と結婚できるんだろうか、女性の方に聞いてみたいと思うんですけども、相当複雑な思いを持つだろうと思うんですね。で、いろんな考え方があると思うんです。例えば当時バテシェバは夫を亡くしますから未亡人、やもめになるわけですね。で、当時やもめが一人暮らしするのは大変なことだったので、ダビデは責任を取るためにこのバテシェバを養わなきゃいけない、そういうことを考えるっていうのは自然なことだと思うんですけれども、 養うためにバテシャバと結婚しなくてもよい、まあ、離れて暮らして、月々 の、 ものを送るということができるわけですから。けれどもダビデはこのバテシバと結婚を続けます。そして、ソロモンがこの後生まれてきます。で、そのソロモンは神に愛されたと書いてある。神様がこの二人の結婚を祝福し、生まれた子供も祝福しているんです。一体どういうことなのかなと思います。それからまあ、それからというか、バテシバは一体この時どう思っていたのかということは一言も書いてないですね。まあ、ある方はこんなふうに考えます。バテシバは非常に計算高い女性だったんじゃないかというんですね。つまり、まあ、ウリアという夫と結婚はしていたけれども、あまり出世の見込みがないですかね。それで、ダビデを誘惑して、そして、まんまと、まあ、日本語で言いますとこれ玉の輿っていうんですね。非常に自分は身分は低いのに、相手の男性が非常にお金持ちであるとか地位があるという、そういう非常にもう身分の差が大きいのに、その、高い身分の人と自分が結婚できた。でそれを日本語では玉の輿に乗るというんですけれども、バテシバはまんまと玉の輿に乗って喜んでいたんじゃないというふうに考える方もいます。まあ、それ非常に興味深いことですが、しかし、聖書で問題にしているのは、バテシバではなくて、あくまでもダビデであります。ダビデは、どうして、自分が殺した男の妻ですね、つまりウリアの妻のであるバテシバを、そのまま、自分の妻としていくのか。悔い改めたっていうならば、もうその結婚はやっぱりおかしかった。もう、バテシバにも申し訳ないから、このまま結婚は続けられない。と考えるのが普通なんですが、ダビデはこのバテシバとの結婚生活を続け、ソロモンを産んでいくんです。一体この夫婦どういう関係なんだろうかと思ってしまいまして、どこかにその答えがあるのかと、思って先を読み進みますと、26節からいきなり戦争の話になっています。先ほどまではそのダビデとバテシバのその話がずっと来ていたのに、26節から戦争の話になる。何の関係があるのか、たまたま当時、こういう戦争のことが起きたので、だから聖書は忠実に書いているんですよということに皆さんは感じるかもしれませんが、そうではないですね。聖書は関係のないことは書かないんです。全部関係があるから書いています。一見ダビデのとの結婚生活と戦争のことは関係ないように見えますけれども、関係があるから書いてある。どんな関係があるのか。ここではアモン人との戦いって出てまいります。で、アモン人との戦争はいつ始まったのかと言いますと、遡りますと、11章1節から始まっています。11章1節から。で、実はこの11章1節というのが、に何書いてあるかと言いますと、ちょっと読みますね。年が改まり、王たちが出陣する頃、ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエルの 全軍と戦いに出した。彼らはアモン人を滅ぼし、ラバを包囲した。しかし、ダビデはエルサレムに留まっていた。戦っていたのは、ダビデではなくて、ヨアブという将軍であります。一生懸命戦っておりました。じゃあ、ダビデ何していたかと言いますと、その時、自分はエルサレムに留まっていたんです。王様だから、いちいち戦争にはもう出ることは必要がなくなったということに見えますけれども、実はこのことから一連の事件が始まっていったんです。ダビデはエルサレムに留まって、そこでバテシバと罪を重ねていた。聖書はダビデの罪と このアモン人の戦いとが関係があるというふうに書いてある。11章1節からそういう書き方になって、そして12章のこの26節、になった時にもう一度このアモン人の戦争のことが出てくるんです。じゃあこのアモン人の戦争とダビデの罪というのはどんなふうな関係があるんだろうか。全く関係なさそうに見えるんですけれども、よく見ますと、こういうふうに見えてまいります。そのヒントですけれども、どこにあるかと言いますと、12章の14節であります。12章の14節、ちょっと今日はあちこち前後しておりますけれども、12章14節をお読みします。これは先ほど読みましたけれども、ダビデが罪を告白した後、ナタンが言った言葉です。12章14節。しかし、あなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。で、ここで主の敵って出てまいります。主の敵って誰のことか。で、神様の敵、いろいろ考えられます。でもここがアモン人との戦いと一緒にこうなんか並行して語られているということを考えるならば、主の敵というのは今イスラエルが戦っているアモン人であると考えるのが自然です。ヨアブが一生懸命今頑張って戦っていますが、なかなか相手が強くて攻め込めない、そういう状態が今続いている。で、その主の敵アモン人に侮りの心を起こさせた、なのであなたのに生まれてくる子供は死ぬのだと書かれている。でもおかしいですね。アモン人がこの子供を殺すわけではありません。直接手を下すわけではない。病気で死ぬていくんです。これはどう説明したらいいか。確かに主の敵、ここの箇所から見るとアモン人を指しますけれども、でも聖書全体で見るならば、まあ、皆さんもお分かりの通り、主の敵というのは神に逆らう諸々の力、あるいはイエス・キリストを十字架につけていく罪ということにもなります。目の前のことを見るならば、主の敵とはアモン人を指すけれど、広く捉えれば主の敵とは罪を指す。そしてこれは今二つのことは全く別々のことではなくって、聖書はそれを同時に語っていくんですね。もし、まあ、そのように、これは主の敵というのはアモン人であり、また罪のことでもあると考えてみたら、この後どうなっていくか。ダビデをイスラエルの王様に立てたのは神様です。で、ダビデは何のために召し出されているのか。主の敵と戦うためです。で、実際にそれは聖書にとってダビデの時代にしてみれば、それはイスラエルに歯向かってくるその敵であるカナン人の土地に住んでいるそのいろんな国の人たちと戦っていかなきゃいけなかった。で、実際ダビデはそういうことをやってきたんです。一生懸命戦ってこの神様の国イスラエルをこの立てるために頑張ってきたけれども、今どうなっちゃったか。アモン人との戦争のことはすべて将軍ヨアブに任せてしまいました。そして自分は宮殿でゆっくりと休んで昼寝をして、そして美しい女性バテシバに心を奪われて罪を重ねていった。ダビデは主の敵と戦わなきゃいけなかったけれども、今ダビデは主の敵である罪に絡め取られちゃって何にもできなくなってしまっていたんです。 それが預言者ナタンから責められるまでのダビデであります。預言者ナタンがこのダビデを責めたとき、罪が示されました。ダビデは罪を告白いたしましたが、生まれてくる子供は死ぬと言われました。ダビデはそのことを受け入れられません。確かに自分の罪は犯した、そのことは分かるけれども、どうしてこの子供が死ななきゃいけないのかということは理解できなくて、一生懸命神様に助けてほしいと願ったんですが、やはりこの子供は死んでしまいました。その苦しみを通してダビデはもう一度自分の任務は何であるか思い出していきます。主の敵と今戦っているのは誰か、ヨアブであります。けれども本当に戦わなきゃいけないのは自分だったんです。神様から召し出された使命は主の敵と戦うことであるということを思い出したダビデはラバとの戦いに出陣してまいります。やはりここはヨアブという人は力を持った将軍ではありますけれども、もし自分がこの町を攻め取ってしまうならばヨアブの栄光になってしまう、いやそれではならない、ダビデに栄光を返さなきゃいけないというふうにして、ヨアブはわざわざダビデを呼んでくる。これは神様の計画であります。さてここまでこの箇所はダビデの罪とアモン人との戦いが、まあ、パラレル平行に語られている、そういうところを見てまいりました。で、最初に取り上げました疑問に戻っていきます。ダビデはどうしてこのバテシェバを妻として迎えていくのか。罪を告白した後もなぜバテシェバとの結婚関係を続けていくのか。普通なら、いや申し訳ない、あなたには本当にあなたの夫を殺した私は犯人ですから、とてもあなたのバテシェバの夫になることはできませんとダビデは、本当に頭を下げてバテシバと離れていく。それが普通じゃないか、あまりにもバテシバを傷つけることになります。そのまま行きます。聖書は過去にこういうことが起きましたよ、歴史上こういうことが起きたんですよということを書き連ねた単なる、まあ、歴史物語、歴史の教科書というものではありません。いろいろなことは書かれてあるけれども、すべて目的はいつも一緒であります。罪人である私たちに救いを示すために書かれているんです。どんなところを開いてもすべてそういう目的があるんです。このところそうです。ダビデが通ってきたこの罪の道、ダビデの身に起きていること、ダビデが選び取っていったこと、すべてこれはやがてダビデの子孫として来られるイエス・キリストの姿を表していると考えることができます。もちろんイエス様とダビデがすべて同じですと言っているのではありません。違うところもたくさんあります。ダビデは罪を犯しました。失敗しました。ダビデも本当に賭けの多い人であります。そういう意味では私たちと同じ人間です。けれども、私たちの主であるイエス様は罪を犯すことはありません。人としてお生まれになりましたけれども、神の独り子として清くあられました。このイエス様、 どんな生涯をたどったんでしょうか。人々は言いました。お前が本当に救い主だというのなら、神の子だというのならば、印としての奇跡を見せてくれ。そうしたらお前を信じてやろう。奇跡を見たら信じる。とみんな言いました。これに対してイエス様はどうしたか。ヨナの印のほかは、印は与えられていませんと答えて、人々の前では印、つまり奇跡は行わなかったんです。まあこんなやり取りをいつもしておりましたから、人々からイエスという男は一体何者なのか、何をしているんだ、わかりませんでした。この方は主の敵である罪と戦うために来られたはずです。それが救い主であると旧約聖書に書かれているから。みんなはイエス様は主の敵と戦ってくださる、違いない。非常に素晴らしい印を見せて、奇跡を見せて、あ、この方は本当に罪と戦っているんだと見せてくれるに違いないと思いました。ところが人々の目にはイエス様は何にもしていないように見えました。何かしてくれと言っても絶対にあなた方には見せません。と言って何もしないように見えるんです。人々はそんなイエス様を見て怒りました。罪をぶつけていきました。イエス様は何も文句を言わず、私たちの罪を背負って行かれました。その結果、人々から罵られ、蔑まれ、罪人と呼ばれ、最後は十字架に吊るされていきました。十字架の周りに集まった人たち、頭を振りながらイエス様を罵りました。そういう声で満ち溢れておりました。この方は主の敵である罪と戦うために来られたはずなのに、十字架においては罪人に囲まれて侮られていました。主の敵に侮りを起こさせたとき、主の敵がイエス様を侮っていたとき、何が起きなきゃいけなかったか。預言者ナタンの口を通してダビデに語られたのです。主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。あなたに生まれる子、これはもちろんバテシバがこれから産む最初の子供ですけれども、イエス・キリストを指しているんです。ダビデの罪によってこの最初に生まれる子は死ぬのですが、やがて来られるイエス様は、主の敵に侮られた時に死ななければならなかった。十字架の周りに、このイエス様を罵る声が溢れたときに、神の一人子が死んでいきました。でも、死んで終わりだ。ダビデは確かに最初思いました。生まれてくる子供がどんなに願っても祈っても死んでしまった。もうダメだ。罪を告白し、悔い改めたとしても、やっぱり、死んでいくものを取り戻すことができないのだと最初悲しみました。もしそこで終わりだというのならば、主の敵が勝ち誇って神様は負けただけです。負けるだけです。その神様を私たちが今信じてますよというのならば、パウロが言うように、私たちはこの世で一番哀れなものであります。 もちろんそこで終わらないから私たちは信じ続けています。私たちはこの方が主が死の墓の穴の中からよみがえられたことを知っております。聖書に書かれています。まあ、先週水曜日の集会に行って、その信じられるんだろうか、本当によみがえりを私たちは信じられるんだろうかという話になりました。先生はどうですかと聞かれました。正直に言えば心の底から信じているかどうか私は怪しいんですね。聖書に書かれていてこれ信じてくださいと言いながら牧師がいやどうか私も分かりませんというのは皆さんもあっけに取られるかもしれません。正直に言えばそうなんです。本当だろうか、確かにそうだって頭では理解しようと努力するんですが体がついていかないんです。まあ私もあと何年かしたら死ぬんですね。必ず死にます。預言者じゃないんですが死ぬことは分かっています。で、そのために今死に向かって歩んでいる自分だとは頭では分かるんですけれども、じゃあ実際年々年を取って以前なら簡単にできたことが今できなくなってくる、だんだん難しくなってくるっていう自分をがどうしても現実に起こっているんです。それを受け入れられないんですね。私はまだ元気である。私はまだ若い。私はまだこういうことを簡単にできるんだ。思いたいという自分がいることを自覚するんです。それは何かって言うと、死にたくないということです。死を遠ざけたいと自分が思っているんです、どこか。つまり、私たちは死んでは終わりではない。蘇りますよ、と本当に信じているなら、死は怖くないはずなの。私は死を怖がっているんです。だから、信じているかどうか怪しいと言うしかない。しかし、聖書は、あなたは疑うかもしれないけれども、信じてよいのだと言います。私たちがどんなに、いや、わからないと心で納得することが難しいと訴えても、聖書は平然とったんでしょうか。何度も私たちに関わりが信じてよいんですよといつも言ってくださいます。ダビデも最初そのことが理解できませんでした。子供は死んでしまった、取り戻すことができないと嘆きました。でもその苦しみを通っていったとき、子供を亡くしてしまったという苦しみを通していったとき、主がやがて自分の子孫として来られるイエス・キリストという方がよみがえってくださるのだ、自分は死んだ子供を取り戻すことはできないけれども主は必ず死んだものを取り戻してくださるのだと信じていきます。最初このバテシバのタイトル、なんと紹介されていた。最初はウリアの妻と紹介されていましたが、後になってからダビデの妻としての呼び方が変わる。それどこで変わっていくのか、何がきっかけで変わるのか、ダビデのこの子供を亡くしていくという苦しみがきっかけとなっている。それにしてもですね、ダビデは自分の犯した罪の重さを自覚していたんでしょうか。本当に自分の罪の重さ、罪がどれほどひどかったかという自覚するならば、バテシバと結婚なんかできないはずだ。けれども、ダビデは結婚生活を続けて、ソロモンを産ませていく。ソロモンが生まれる。神様はこのことを許しているんです。いや、許すというよりも、生まれてくるソロモンを祝福しているんです。 ダビデは一体何考えてんだ、いや神様は一体何考えているんだ、これは恥知らずとは言わないのか。まあ許しということはわかるけれど、ここまで許すのか。まあ、ある方は納得できないと思います。罪を告白して悔い改めるなら何をしてもいいんだ、もう全部、まあ、チャラと言いますね、ゼロ、リセットされて今までやったことは何にもなくなったんだ、さあこれからあなたは楽しみなさい、そう、そのまま今のままで生きていきなさい、大丈夫ですよ、なんかそんな風に見えて、ウリアは一体何なの、ウリアは殺されて自分の妻を取られてしまって生き残ったダビデは、まあ、まんまとっていうんですね、自分の願望が実現され、それを神様に祝福されていく、たまったものではないっていうのか、ウリアが、まあ、非常にもうかわいそうなんですね。こういうのを日本語で浮かばれないっていうんですね、浮かばれ、仏教用語でしょうね、多分浮かばれないってですね、はい、踏んだり蹴ったりっていうね、ダビデだけが良いこと目に遭い、ウリアはもうひどい目に遭って終わりで、聖書はウリアのことは何にも書いていない。ダビデだけが祝福されるなんて不公平だと思うでしょう。考えていけばいくほど納得できないことがここに書かれる、まあ、ある方は怒ると思います。神様って何という人なんだ、これでは不公平だ。でも私たちが怒れば怒るほど主の許しというのはこういうことなんです。私たちが不公平だと怒るほどに神様は私たちを許すんです。じゃあダビデのやったことはもう悔い改めたんだからもうなかった、過去のことはもう消しゴムで全部消してしまいました、ダビデには明るい未来が待っているだけですという話だなのか、実はそうじゃない。ダビデの罪はちゃんと聖書に記されて残っているんです。ダビデはバテシェバを妻として、このまま、まあ、妻との関係、妻という関係を、夫婦という関係を続けていいのかどうか、おそらく悩んだんだろうと思います。むしろ結婚関係を解消した方がダビデにとっては精神的にも非常に楽だったはずですが、おそらく、まあこれは推測になりますけれども、ダビデはやはり神様から示されてこのバテシェバとの結婚関係を続けなければならないと示されたと思います。それは自分の罪から逃れられない、バテシェバを見る限り心が痛むんです。ダビデでもそこから逃れられない、それが神様の御心です。そしてやがてイエス様が来られるとき、マタイの福音書1章6節に、ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれと紹介されている。非常に恥ずかしい話ですよ。ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれ、ダビデは生涯自分が犯した罪を背負い続けなきゃいけない生まれてくるソロモンは祝福されましたけれど、ダビデの心はそこにあります。罪が消しゴムで消し去られたのではないんです。悔い改めて許しはされたけれども、やはり犯した罪の大きさをダビデは生涯背負わなきゃいけない。でもダビデはそれを背負いきれません。誰が背負うのか。罪と戦うために来られた方。けれども私たちの目の前では無力となられた方。人々に侮られて死に渡されていく方。私たちの主イエス・キリストがこのダビデの罪を身代わりとなって って背負っていかれます。それは私たちにも起こることであります。神様の救いの方法はこういうことでした。悔い改めたからもう大丈夫です、もう何も私は心晴れやかですというふうにはならない。私たちは生涯犯していった罪を思い起こして心が痛みますけれども、共に主が背負ってくださる、主がよみがえられるときにその罪は完全に勝利となって私たち戻されていた。私たちが今そういう方を主と仰いでおります。お祈りをいたします。天の父なる神様、どうしてダビデは自分も殺したウリアム妻バテシバをとの結婚関係を続けていたのか。恥知らずだ、何を考えているのか。神様は一体このことをどう考えるのか。なぜソロモンは祝福されるのか。怒りが湧いてくる方もいるかもしれません。納得できないと思う方もいるでしょう。人を殺しておきながら自分だけがこんな祝福をいただけるなら、神様はなんと不公平なんだろう。私たちが怒るほどにあなたは私たちの罪を許してくださる。不公平と思えるほどに許してください。でもその罪は忘れ去られるのではなくて、私たちは心を痛めてその罪を背負わなきゃいけないけど、背負いきれないその重荷をあなたが背負ってください。そのようにして私たちを救い出そうとしておられる。あなたの救いの御業の深さと豊かさを覚えます。お一人お一人にいろいろな思いがあります。心痛め罪の記憶が私たちに残っております。どうか主よ、あなたがそれを背負ってください。どうかあなたが私たちにその罪を悲しみから喜びへと変えさせてくださいます。主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。